先週から私たちはその使徒言語録の御言葉を学び始めました。一節と二節の御言葉においてはルカはそのテオフィロ様、私たちは先に大観を表してと述べていることなんですね。使徒言語録というものはルカによる福音書の続編ともいえる書物であります。ルカによる福音書においては目に見える神様としてイエス・キリストが神様の御業を行ってくださいました。その悪霊を追い出し、また亡くなった者をよみがえらせました。また病にかかっている人々を癒しがさった。また神様の御国の御言葉を宣言されたのであります。また何よりも重要なことは、イエス・キリストが十字架で死なれ、また復活されることによって、私たちがその救いを得る、その驚くべき御業を成し遂げられたのであります。しかし、その使徒言語録においては、見えない神様として、しかし私たちのうちにおられ、同じような働きを成し遂げてくださることが記されています。イエス様の霊である聖霊が、イエス様が目に見える神様として、この地上で行われたすべての御業を、私たちのうちに同じようにおられ、また同じように働いてくださることであります。そのためにこの使徒言語録を学ぶ上で私たちが持つべき3つの重要なキーワードとすれば、それは教会、また選挙、聖霊であります。私たちはこの使徒言語録を通じて、私たちがクリスチャンとして選ばれたことはどのような意味があるのか、また救われた者としてどのような信仰者であるべきなのか、また救われた者としてどのように生きるべきであるのかを再び私たちが霊的に整理することができるんですね。またさらにこの使徒言語録を黙想する中で、私たちの教会はどのような教会にならなければならないのか、またこの教会の中において私たちはどのように信仰生活をすべきであるのか、また私たちの教会が果たすべき重要な役割はないであるのか、このような問いに対する神様の御言葉、また神様の御心、神様の御旨を学ぶことができるのであります。信仰生活において最も重要なその基礎、その教会が備えなければならないその信仰者としての姿を共に学ぶことなんですね。使徒言語録の始まりには、そのイエス・キリストが弟子たちに託された言葉から始まることであります。イエス様はその弟子たちにどのような言葉を託されたのか、4節から5節の御言葉を見ると、そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。イエス様が弟子たちに命じられた言葉は何であるでしょうか。それはエルサレムを離れず、前に私から聞いたその父の約束されたものを待ち望むことであります。父に約束されたものとは何であるのか、それはヨハネによる福音書の14章26節にも書いてありますように、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。その神様が約束された弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊を私たちに受けてくださることを約束されたことなんですね。 イエス様はこの約束の言葉を再び思い起こさせ、弟子たちに命令されたのであります。イエス様はヨハネによる水の洗礼をあなた方に授けられたが、今やそうではなく聖霊による聖霊を洗礼を授けられなければならない、洗礼を受ける時になったことを話された。皆さん、聖霊の洗礼とまた水による洗礼とはどのような違いがあるのでしょうか。順序的に見れば、その洗礼、聖霊による洗礼が先立つものなんですね。聖霊による洗礼とは、イエス様を全く知らず生きていた者が誰かからその伝道を受けて、また神様の御言葉によって信仰が芽生え、私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れます、そのような告白から生じるものなんですね。私たちがイエス・キリストを私たちの救い主として受け入れる、またそれを信じる全ての働きというものは聖霊による働きであります。聖書の御言葉にも書いてあるように、聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないと言っていることなんですね。ですから私たちが教会生活をするときに必ず必要なことは、イエス・キリストを人格的に私たちの救い主として受け入れて、イエス・キリストが父のうちにおり、また私たちのうちにおると言われたように、イエス・キリストのうちにおり、また私たちも神様と共にいる、その三位一体の神様の関係、その交わりの中で信仰生活をしていく、そのような経験を用いることなんですね。この経験というものは聖霊による洗礼によって与えられることであります。聖霊による洗礼によってで初めて私たちの信仰の生活が始まっていくことなんですね。では水による洗礼とは何であるんでしょうか。水による洗礼を受けたからといってそれだけで救いが与えられることではないんですね。水の洗礼は聖霊を通して救いが認められ、またそれは証をする儀式であります。これまで弟子たちはヨハネによる水の洗礼しか知りませんでした。しかし今となって彼らにおいては聖霊による洗礼が必要であったのであります。そのためイエス様は約束されたその聖霊を待ち望みなさい、つまり聖霊の洗礼をあなた方が受けなければなりませんと語られたことなんですね。皆さんも信仰生活をする上で日々その聖霊による導き、聖霊の洗礼によるその信仰の歩みを始めることができますように。誠のキリスト者としての歩みを始める上においては、その聖霊による洗礼が必ず必要であります。また誠の信仰生活をする上では、また私たちの信仰の歩みが変わるためには聖霊を味わなければならない、それは欠かせないものであるんですね。信仰というものは何であるんでしょうか。信仰というものは私たちが決断し、私たちが選び、私たちが心に決めた通りに進むことではありません。信仰の本質というものは神様と私たちの関係、また御言葉と私たちの関係、そして私たちと救いの関係にあります。その決定的な鍵というのは聖霊であるんですね。 聖霊の導き、聖霊を体験しなければ決して信仰者としての誠の歩みを始めることができないこと、教会には通い、また礼拝を捧げることはできます。しかしその誠の信仰者としての、またキリスト者としての神様との人格的な交わりを持ちながら生活することはできないことなんですね。イエス・キリストを信じるとき、イエス・キリストを人格的に、また感情的に、また意志的に、私たちの救い主として受け入れ、私があなたのうちにおり、あなたが私のうちにおりますという体験をしなければならない。その経験があって初めて私たちは誠のキリスト者として新しく生まれ変わるのであります。このような体験というものがイエス・キリストの弟子たちにも必要であったんですね。ですからイエス・キリストが40日間弟子たちと一緒にその特別な時間を過ごしながら、弟子たちに最後に話したその命じられた言葉、それはまさに聖霊による洗礼を授け、聖霊を受けなければならないと命じられたことなんですね。ではなぜイエス様は弟子たちにこのようなことを命じられたのでしょうか。その理由が2つありますけれども、6節から7節の御言葉を見ると、さて人たちは集まって主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。イエス様は弟子たちに、あなた方が聖霊による洗礼を受けなければならないと話された一つ目の理由は、弟子たちはその主から委ねられた働きを担うためにはまだ準備が不十分であったためなんですね。この場面は本当に興味深いことであるんですけれども、イエス様が弟子たちに話した言葉と、またその弟子たちとの間のこの質問と問い、その質問と答えが全く噛み合っていないことが生じているためなんですね。イエス様は聖霊による働きが必要な、そのような時代が到来していることを話されていることなんですね。イエス様は間もなく天に帰らなければならない、また見えないその神様としての聖霊の働きがこれから始まることを話されたことであります。しかし弟子たちはどのようにイエス様に答えたんですか。イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと問われたんですね。弟子たちはイエス様のその霊的な言葉を肉的に理解し、ローマの圧政から独立する時が今であるのですかと問われたことであります。このような御言葉からすると、彼らは聖霊の器として用いられるためにはまだ準備が整えられていないことを知ることができます。私たちがイエス・キリストを信じ、また信仰生活をしている最中であれば、また救いを受けたものであれば、神様が私たち一人一人をどのような使命のために選び、また召し出してくださったのかを理解しなければならないんですね。このような認識もまた聖霊により与えられるものであります。 しかし弟子たちはその聖霊の体験がなかったために、自分たちの救いの確信、また自分たちに与えられている使命がないであるのか、また自分たちに与えられたその生活において試練に打ち勝つ力がなかったのであります。その結果、自分たちの命、または生活の目的、また神様の召しを理解することができなかったのであります。ですからイエス様は弟子たちに聖霊を受けなければならないと命じられたのであります。私たちが日々その救いの確信を持って生きることが大切であります。また聖霊の力によって私たちの人生の意味と目的に対する神様の召しを理解し、その御心に従って歩むことが最も重要なことであるんですね。ただただイエス・キリストを信じることだけではならないことなんですね。ただただ教会に通うだけではならないことであります。ただただ教会の働きをすることではならないんですね。私たちは私たちの人生に対する神様の目的が何であるのかを理解しなければならない。また神様が私たちを通して、また春日井教会においてどのようなことを成し遂げられていきたいのか、また私たちがどのような姿で仕えていくのを求めておられるのかを理解しなければならないのであります。教会の牧師として、また長老として、また執事として、また教会のそれぞれの奉仕をする上においても、何かご飯を作ったり、何か自分が行っている全てのことに対して神様の召し、神様の使命、神様の証明と結びつかなければならないことなんですね。全ての奉仕、全ての使え、全ての働きにおいて神様は私たちにおいてどのような思いを持っておられるのか、そのような働きを神様が与えてくださった意味、またその目的は何であるのか、それが深く結びついていなければその中において、また大きな試練が与えられることがあるんですね。その全ての働きにおいて霊的な意味を見出し、それが神様の御心であることを信じ、忠実に果たすことによって神様からの豊かな恵みを受けることではないでしょうか。弟子たちはイエス・キリストの弟子であること、その身分はありましたが、その救いの確信、また神様の使命、神様の召しがないであるのかを知らなかった。そのために霊的な思いを持たずに人間的な思いにとどまっていたのであります。ではもう一つ、聖霊による洗礼を受けなければならない理由は何であるでしょうか。8節の御言葉を見ると、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ここに重要なキーワードが2つありますけれども、あなた方は力を受ける、また私の証人となるということなんですね。神様の力を受け、私の証人となる。弟子たちがイエス・キリストに与えられたその働きを果たすために必ず必要なことは聖霊による力でありました。だからこそイエス様はあなた方が何かを働きをする前に、何か扱える前に、まず聖霊の力を受けなければならない。神様の働きというものは自分の能力、 自分の知恵によるものではなく聖霊の力で行わなければならない。教会の働きも何か今まで社会においても働きをしていたため、何か経験があるため、今までそういった仕事をついていたため、そうではないんですね。教会の奉仕も教会に使えることも自分の力によるものではなく聖霊の力によるものである。それをイエス様は強調されているのであります。今日においても教会が誠の希望になるためには聖霊の力が必要である。教会を正しく使えるために必ず必要なことは聖霊による力、聖霊による導き、聖霊の助けであると思います。そのため私たちが祈り求めなければいけないことは、私たちの思いを下ろし聖霊の導きに従って歩むことができますように、どうか助けてください。聖霊の力を私たちのうちに注いでくださいと祈らなければならないことなんですね。聖霊の力によらなければ、聖霊の力を身にまとわなければ神様の御心を分別することができない。また御言葉を聞いてもその御言葉を正しく理解することはできないですね。自分が理解できるところ、自分が納得できるところ、自分が受け入れることができるところまでは受け入れますけれども、しかしそれ以外のものは全く受け入れることはできない。この御言葉は信じます。しかしこの御言葉はどうでしょう。聖霊の力によって御言葉を黙想するときにも神様の御心を知ることができます。また主から与えられるその試練なども打ち勝つことができるんですね。そのサタンから与えられるその試練も見分けることができるんですね。聖霊の力によらなければ私たちはどうすることもできない。ですから弟子たちに聖霊を受けなさい。私たちにも同じように語っておられることなんですね。あなた方も聖霊を受けなさい。なぜなら私たちもその弟子たちが持っているその弱さ、その理由を私たちも持っているためであります。私もその、韓国においては生まれる前からその教会に通っている、母の祈りによって、与えられて、なんていうんですかね、母体信仰というその言葉を用いることもあるんですけれども、その一生その教会の中で生活し、教会の中でその働きを担い、またイエス・キリストを信じ学んだこととは、その聖霊の力によれば全てのことが楽になるということなんですね。聖霊の力、聖霊の導きによれば全てが楽になる。試練も楽になります。また牧会も楽になる。また生活する面においても楽になるんですね。教会を使えることも本当に喜びがある。しかしその聖霊の力によらなく、自分の力、自分の経験、自分の思いで教会に使えるとどうなんでしょうか。教会の働きがどれほど苦しいのか、小さなことにおいてもどれほどそれが苦しく辛いことなのかわからないですね。決して喜びがない。損得を計算し、また人間的に判断し、物事を論じ始める、どのようなことにおいても喜びがない姿で使えるようになるのであります。ですからイエス様は私たちに語られているんですね。あなた方も聖霊を受けなければならない。 その言葉を話された後、イエス様は天に昇天されたのであります。イエス様が昇天されたのは私たちにどのような霊的な意味をもたらすことなんでしょうか。9節から11節の御言葉を見ると、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。イエス様が天に上げられたことはどのような意味があるでしょうか。2つに分けて考えることができますけれども、1つ目は神様の御心とご計画を完全に成し遂げられたことなんですね。イエス様は私たちにその救いと永遠の命を与えてくださるためにこの世に来てくださいました。その神様に与えられた使命を全うされたことなんですね。皆さん、私たち一人一人においても神様から与えられたミッション、またはその使命があります。皆さんはこの世に生まれるとき、また生まれて神様からのその神様の大きな計画があることを信じておられるんですか。私たちの人生の意味と目的というものがあるものを知っておられるのでしょうか。また神様は私たち一人一人を通して、また私たち一人一人を用いて成し遂げていきたいという神様の御業があることを信じ、信仰生活をしているのでしょうか。このようなことを理解することは本当に重要なことなんですね。たとえ私たちが50年、60年、70年生きるとしても、自分だけのために生きるのであれば、それは最も愚かな人生と言えるのではないでしょうか。神様は私たちの人生を通して確かに成し遂げられたい御業があります。それは私たちが知り、またそれを信頼し生きていくことであります。やがて私たちも神様の召しを受ける時があります。その時に私たちが使徒パウロのように告白することなんですね。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。私に与えられたその使命を全うし、その働きのために霊的な戦いを立派に戦い抜き、その決められた道を走り通りました。信仰を守り抜きました。たとえ私たちが弱い姿があり、また至らない姿があったとしても、しかし神様はこれを守りながら信仰を守り抜きました。神様に与えられたその使命のために全うし、その決められた道を走り抜いたのであります。このように告白することなんですね。これが私たちのビジョンであり、私たちの使命であり、私たちの人生の目標であり、私たちの生活とまた人生の方向にならなければならない。たとえ私たちが試練があったとしても、たとえ理解できないことがあったとしても、たとえその自分の祈りが答えられないそのような状況や環境にいたとしても、しかしこの私たちの人生の全てのものを用いて、その心の痛み、過去の傷なども用いて、神様が必ず成し遂げられていきたい、神様の働きと計画がある、そのことを信頼して神様に祈りながら信仰の歩みを守り抜いていくことであります。また二つ目に、神様が昇天された理由は、このように神様の栄光が満たされるためであります。 イエス様は神様の姿でこのように来てくださいました。しかしその働きというものはイスラエルというその限られた国で行われたことであるんですね。そこにおいてイエス様は驚くべき御業を行ってくださいました。しかしその私たちを救われるためにはイエス様が人間の姿としてこのように来てくださらなければならない。それは私たちの罪をあがなってくださるためなんですね。しかしその救いを与えてくださることを成し遂げられたのですが、しかしこの全ての世界において救いを満たすためにはイエス様が昇天されること、また天に昇られることが必要であったんですね。もしイエス様が昇天されずに復活された体を持ってその体のままイスラエルというその国にとどまられたのであれば、その働きというものはイスラエルというその地域に限られた働きになったと思われます。しかしイエス様が昇天されることによってその救いというものはイスラエルを超え私たち一人一人にも与えられる、その救いが満たされたのであります。イエス様マタイによる福音書の28章18節から20節の御言葉で、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されました。イエス様は見えない神様として私たちのうちにおられ、またこの世において満たされるために満ちるために昇天されました。見えない神様として聖霊として今日も日本においてもまた全世界にも満たされている神様であります。その神様がイスラエルで行われた全ての働き、イエス様が行ってくださったその御業を今私たちと同じように働いてくださっている。ですから私たちが使徒言語録を黙想する上で覚えておくべきことは、その神様が行ってくださったこと、その聖霊が行ってくださったことが私たちとを通して今もなお行ってくださっていることを信じることであります。今も私はその宣教師としていろんな世界において宣教されている方々の働きを聞きますけれども、今もなおこの使徒言語録で行った全ての働きが今もなお起こっている地域があるんですね。本当に野外でもうその今のイギリスでは治療することはできない人々が祈りによって癒され、また回復し、また神様を受け入れることのできない人々が神様を受け入れ、本当に自分の命をなくしたとしても神様に対する信仰を告白する、そのような働きが今もなお続いていること、それは聖霊様が私たちと共にいてくださり今もなおその働きを続けてくださるためであります。悪霊が追い出され、病が癒され、また私たちの信仰を主に向けて、どのような試練があったとしても神様を見上げ神様にお祈りをすることができるように導いてくださる、それが聖霊による働き、また私たちに与えられた神様の約束であります。愛する皆様、私たちが使徒言語録を黙想する中において皆さん一人一人がその聖霊の力、聖霊の導き、聖霊の御業を体験することができますように祈り願う次第であります。使徒言語録を黙想する上で誰一人として欠けることがなく、聖霊の力による聖霊神様の福音の証人として証人として尊く用いられることができますように、私たちが教会において使え、また教会の奉仕をし、いろんな場面において神様信仰の歩みをする上で 本当に喜びに満たされ、また見えないその神様を信じない人々のその中においても、その主から与えられるその喜びと恵みと愛を述べ伝える、その証人としての働きを成し遂げられていくことができますように、私たち一人一人に与えられた神様のその人生の意味と目的、また使命と証明がはっきりとすることができますように、主の御名を通して祝福いたします。お祈りいたしましょう。愛と恵みを感謝の神様、今日の御言葉を通して私たち一人一人に与えられた神様の意味と目的があることを学ぶことができました。人間的な思いではなく、聖霊の導きによる一致をもって神様に仕えていくことができますように、どうか恵みを与えてください。私たちがどのような場所においても、私たちの力ではなく聖霊の導きにより、また御言葉を黙想する上においても、聖霊の御心を知り仕えていくことができますように、どうか上辺の恵みを与えてください。私たちの力ではなく聖霊の力、聖霊の力による証人となり、神様の御国のために尊く用いられる私たちの人生となりますように、恵みを与えてください。私たちがどのような試練にあったとしても、本当に理解できないことがあったとしても、それに中においても必ず神様の導きがあり、神様のご計画があることを信頼し、絶えず神様に祈り、また神様の御心を見出していくことができますように、上への導きをも与えてください。私たちの人生、また日々の生活において神様の尊いご計画と神様の導きがあることを信じます。どうか聖霊の力、聖霊の導き、聖霊の満たしを豊かに注いでください。春日教会も聖霊の力、聖霊の導きによって一歩一歩歩み出すことができますように、どうか一致の力をも与えてください。今週の歩みにおいても、主が豊かに守り支えてくださることを信じ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。